パズル FM、 このポッドキャストは雑談系ポッドキャストです。パーソナリティは IT エンジニアをやっていますポルテと申します。今回は G ジェネの話をしたいと思います。 SD ガンダム G ジェネレーション G ジェネレーションシリーズですね。まあ、なんでこの話をするかっていうと、最新作と言っていいと思うんですけど、G ジェネレーションエターナルという今ソシャゲスマホゲームをやっていまして、まあそれの話をしようと思ったんですけど、エターナルの話してもまあソシャゲなんでって感じになっちゃいそうなんで、 G ジェネの歴史というか僕が経験してきた遊んできた話、ソフトの話をしようかなと思います。まあ、G ジェネってのはガンダムのゲーム、まあ、それもリアルロボットの形ではなくて SD リフォルメされたガンダムが出てきてシミュレーションするゲームですね。マップにコマとしてガンダムとかジムとかザクとかを配置して敵を攻撃して倒していきステージをクリアしていくみたいなやつで、当時一作目1998年 SD ガンダム G ジェネレーションが出た時に逆車までかな、プラス G、ウィング、X は1ステージずつぐらい収録されたシミュレーションとなっていて、1年戦争から順番に逆車まで、そのアニメとか映画とかのステージを1個ずつ話を追いかけていくって感じですね。なんで、ガンダム大地に立つかなの1話から逆車の最後までやるっていう感じでした。で、そこが結構どっぷりガンダムに使ったきっかけでもありっていう話をするとガンダムの話になっちゃうんで、G ジェネの話として先進めていくと、G ジェネレーションゼロっていうのが翌年99年に出ていて、これが2作目ですね。これはどこまで実装されてたんだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、V ガンまであったのが確かゼロだったかなと思います。で、翌2000年に G ジェネレーション F。F がこれはまあ伝説のタイトルなんですけど、ものすごい CD4 枚組とかのゲームソフトで、めちゃくちゃステージ、登場作品が多かったんですよね。これで知ったガンダムの作品っていうのも本当に多くて、G ユニット、ウィングの外伝とか、あとは F90 系もそうですし、まあ、F90 は多分プラモとしてはしてたんですけど、話をしたのはこれは最初だったかなとか、あとは今でもこの作品準拠になってる、なんだろう、設定というか曲とか声優さんっていうのも多くて、昨今話題の閃光のハサウェイだったりとか、クロスボーンガンダム、シルエットフォーミュラー、ダブルフェイク、アンダーザガンダムとか、あとはブルーディスニーですね。ガンダム外伝かな。それかガンダム戦記もあったんじゃないかな。他のゲーム、いや、戦記はこの後かな。プレステ2のゲームだから、戦記はこの後かもしれないですね。で、一年戦争の外伝系のも一通り押さえていて、ストーリーはなかったんですけど、ガンダムピクシーとかを知ったのも多分これかなって感じですね。で、何がびっくりって2000年なんで、これまだガンダムシードが放映されてないんですよね。単映ガンダムまでだったはずなので、いやーって感じなんですけど。あと何があったかなぁ。あ、ガンダムセンチネルとかもありましたね。意外と、今で言うオルタネイティブシリーズ。まあ、平成ガンダムとかって言ったやつですね。ウィング G、X 以降のガンダムの外伝っていうのがあんまりなかった時代なので、本編しかなかったと思うんですけど、ただ、あれかな、エンドレスワルスとかはあったはずですね。で、ギャザービートも2000年なんですけど、ワンダーストーンは持ってなかったんでやってなくて、FF っていうのは拡張作品として F の拡張版として出たんですよね。ザクだけ出てくるステージみたいなのがあったりしたんですけど。あーとは、2002年が G ジェネレーションネオなんですね。プレステ2のゲームでしたね。これが G ジェネ初のオリジナルシナリオってやつで、今まではそのガンダムのアニメのストーリー通りに進んでいくんですけど、このネオはオリジナルシナリオでジャブローにデスサイズが攻めてくるみたいな話とかもあったりして、まあまあ楽しめましたねっていう感じなんですけど、ネオはなんかシステムも結構変わってて、機体とパイロットの組み合わせで 一旦に行動できる行動内容、攻撃内容っていうべきかなみたいのが変わって、自分でコンボを組み立てられるみたいな感じだったんですよね。バルカン撃ってサーベルで切りつけて、ビームライフル落ち込むみたいなのを、こう、限られたコスト内で攻撃を選べるので、ライフルを3発撃ってもいいし、サーベルを入れてもいいみたいな。なんかちょっと独特な戦闘仕組み、戦闘システム、戦闘仕組みってなんだみたいな感じでしたね。で、その流れで結構面白かったのが、G ジェネレーションアドバンスですね。これかなり個人的には好きなタイトルで、アドバンスの後、DS も確か出たんですけど、これは結構ネオを引き継いだようなオリジナル作品の、オリジナルシナリオの話が多くて、で、ここからシードの機体が参加してたはずですね。ネオには確かシードは出てなかったんで、アドバンスからシードが出て、その後 G ジェネレーションシードが発売されて、これはもうタイトル通りシードがフィーチャーされたやつですね。で、2005年がさっき言った G ジェネレーション DS で、その後が G ジェネレーションポータブル。これは F の移植だったような気がする。のだが、間違っていたら大変申し訳ないって感じなんだが、って感じですね。で、2007年クロスドライブで、G ジェネレーションスピリッツ、魂ってやつですね。これが2007年です。で、これプレス2だったんですけど、僕の中では結構ここまでが G ジェネの、まあ歴史というか、やったタイトルになっていまして、スピリッツはオリジナルシナリオが続いていた G ジェネで、久しぶりに原作再現をしようっていうのでやったんですけど、そのプレステ2になって、いろいろこう、アニメーションを作るコストとかなんだとかいろいろあったがために、いわゆるオルタナイティブシリーズ、ウィング、GX、シードみたいなところは手が出せず、確か V ガンまでしか再現されていなくて、それもその、センチネルとかもなかったと思うんですけど、結構外伝作品とかはなくて、アニメ映画系のものしかなかったかなっていう感じですね。ただ森口博子さんの主題歌とかついてたりして、めちゃくちゃ豪華なものではあったんですけど、っていう感じですね。確かこのスピリッツをクリアしたのが、発売15年後とかで、2020年とかにわざわざプレステ2でクリアした覚えがありますね。で、その後が、G ジェネレーションウォーズ。これは Wii とプレステ2なんですけど、この辺からワールド系の話が進んでいって、あんまりやらなくなっちゃったんですよね。オーバーワールドとか、ジェネシスとかあって、2019年がクロスレイズで、21年がクロスレイズのプラチナムエディション。これがプレステ4ですね。で、一応、今年じゃないか、去年か。2025年に G ジェネレーションエターナルがスマホで出ていて、これが最新作のはずって、エターナルはがっつりやっている感じです。エターナルはスピリッツと同じで原作再現のタイトルなんですけど、スピリッツみたいに宇宙世紀だけじゃなくて、シード、ていうか全作品やると思うんですけど、まあ順繰りに配信されてってるって感じで、この間 X が完結して、今度、アストレイのシナリオかな？シナリオかちょっとイベントかわかんないですけど、をやるっていう感じですね。というわけで、DNA エターナル、何が面白いかっていうと、その原作再現でストーリーシナリオを体験できるっていうのももちろんいいのですが、月額課金かな？すると、アニメと、あと、なんかコミックも読めるようになるらしいんですよね。アストレイ R とか。あの辺のコミックとかも読めるようになるので、なんか G ジェネエターナルっていうタイトルに月500円だか1000円だか払っておくと、昔のガンダム、まあ最近のも多分見れると思うんですけど、ガンダムのアニメがスマホで見れ、コミックも読め、ゲームも楽しめ、で、オリジナルの話はアニメ、コミックで追いかけ、自分の好きな機体、好きなパイロットを組み合わせて、要はよくある、いろんな人にゴッドフィンガーを打たせるってやつですね。っていう遊びもできてっていう、かなりこのガンダムファンとしては、一粒で三度美味しいぐらいの作品になっていて、 ここまでいくとおそらく小説も読めるようになるんじゃないかなって思うと、昨今話題のっていうのはさっきも言ったんですけど、閃光のハサウェイ、これもステージがあって、公開されているところ、2作目の最新作はまだ実装されてないんですけど、1作目の映画の話はゲームで体験しつつ、そのうち小説が配信されるようになったら、原作の小説もこれで読めるんじゃないか、みたいな感じがするので、ぜひ、ジジネエターナル、ソシャゲでしょ、スマホでしょって思ってる人も遊んでほしい感じですね。なんかちゃんと考えてやれるほどの難易度もありつつ、めんどくさかったらオートでバシバシ投げ倒していけるのも最近のソシャゲっぽいなという感じがあるし、ちゃんと機体の開発とかも、昔の GNAF みたいな細かさではないですけど、61式戦車からコアファイターを作ってガンダム作るみたいなことはできるので、ちょっと設計がないのはね、ジムとコアファイターを組み合わせたらガンダムができるみたいなのはないので、ちょっとそこは昔の GGN を知っている人からすると寂しいとこではあるんですが、開発ができたりとか、そういった楽しみあるので、よかったらぜひ遊んでみてください。概要欄にフレンドコード置いとくんで、フレンドコード使ってくれると僕にガチャ石が回ってきて、僕がまたガチャを回し、そしてこの青空 FM で、その話ができると嬉しいなぁなんていう、この循環する経済学のようにダイレクトマーケティングをしておきます。というわけで今日はここまでにしておきます。すげえ長くなっちゃった。ご聴取いただきありがとうございました。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM では5000円を募集しております。ピクシブファンボックスかオッセ、あるいはルームというサービスでも投げ銭のような形で支援可能となっております。もし支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。すべて配信ページにリンクがあります。それでは最後までご聴取いただきありがとうございました。